FM 広報藤沢、本日はオリンピック・パラリンピック競技に挑戦してみようということで、東京オリンピック・パラリンピック開催準備室の若林さんにお話を伺います。若林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、東京オリンピック・パラリンピック開催準備室の役割と若林さんの担当業務を教えてください。
藤沢市役所では、東京オリンピックのセーリング競技に江ノ島が決まったことを受けて、東京オリンピック・パラリンピック開催準備室を設置しています。私たちの主な業務としては、オリンピックやセーリング競技の PR、 そしてオリンピックにご協力いただけるボランティアの皆様の取りまとめなどがあります。その中でも私は、市民の皆様にオリンピックやパラリンピックの魅力をお伝えするためのイベントの実施などを担当しています。
それではまさにご担当ということで、詳しく伺っていきたいと思います。オリンピック・パラリンピックのイベントということなんですけれど、今月また来月に行われる関連のイベントがあると伺っております。それぞれについて詳しく教えてください。
今月末に開催されるセーリングの体験会と、来月3月に開催されるパラリンピック関連のイベントを2つご紹介させてください。まず1つ目、2月24日日曜日に開催されるプールでセーリング体験のご紹介です。私たちは2020年に向けて、多くの子どもたちにぜひセーリング競技の面白さを体験していただきたいと思っています。ただ初めてセーリング体験をするお子さんたちの中には、冬の寒い時期に海の上で体験することにちょっと不安を抱かれている場合もあるのではないでしょうか。そんな方でも安心して気軽に体験できるように、冬でも暖かい温水プールで体験会を開催しますので、ぜひこの期間に体験してみてください。室内での実施ですが、プールサイドに扇風機をたくさん設置して風を送りますので、ヨットが風の力によって動くことを感じながらヨットを操船していただけます。プールでセーリング体験の開催時間や申し込み方法についてお話しします。プールでセーリング体験は2月24日日曜日、八瀬公園のプールで小学生を対象に開催します。希望の時間帯をお選びいただけまして、1回目が午前9時から午前10時30分まで、2回目が午前10時30分から正午まで、3回目が午後1時から午後2時30分までです。いずれの回も定員15名で、費用は無料となります。ご参加には事前の申し込みが必要で、2月1日金曜日から2月7日木曜日までの間に、八瀬公園プール、秩父宮記念体育館、石名塚温水プール、あちば台文化体育館、あちば台公園プールにご来館の上お申し込みください。申し込み人数が定員より多い場合は抽選となります。そして今年度はプールでセーリング体験と合わせて、どなたでも自由にご参加いただけるセーリングを知ろうミニ講座を開催して、より多くの方にセーリング競技の魅力をお伝えしたいと思っています。このミニ講座では、ヨットがなぜ風の力で動くのかなどを簡単な科学実験を通して皆様にご説明します。セーリング指導ミニ講座は、1回目は午前10時40分から午前11時まで、2回目は午後0時10分から午後0時30分までの、いずれも20分間体験会の間に実施します。皆様のご参加お待ちしています。
暖かい室内でのプールでセーリング、そしてこのミニ講座も楽しみですね。さあ、そして2つ目のご紹介をお願いします。
次はパラリンピック関連のイベントをご紹介します。藤沢市ではオリンピックとともにパラリンピックも盛り上げていきます。3月3日日曜日には、秩父宮記念体育館において、小学生中学生の皆さんを対象としたパラリンピックメダリストがやってくるかけっこ教室を開催します。講師はリオデジャネイロパラリンピック陸上競技 4×100m リレーで銅メダルを獲得されている田川智樹選手です。田川選手は、右手が生まれつき短くて義手をつけて長寿をされていて、陸上短距離の 100m を中心にご活躍されてした選手です。 パラリンピックの銅メダリストの田川選手から直接速く走る秘訣を教えてもらえれば、運動会などで大活躍できるかもしれません。田川選手からは短距離の実技指導だけではなく、パラアスリートとしてのこれまでの長寿生活についてのお話をお伺いする時間も設けています。トークショーはどなたでも申し込みなしで聞いていただけますので、ぜひお気軽にお越しください。私もこれまでパラアスリートの方からお話を伺う機会が何度かありましたが、いつもそのお話からは新しい発見をしています。
そうですよね。私もパラアスリートの方からお話を伺うと、その力強さであったり、あとは生きてきた経験などが私たちはすごく学ぶことが多いなと感じることが多くあります。とっても楽しみですね。申し込み方法などについてもご紹介をお願いします。
イベントの時間や申し込み方法についてお話しします。このイベントは3月3日日曜日、秩父宮記念体育館で実施します。最初に田川選手からお話を伺う申し込み不要のトークショーを開催します。トークショーは午後1時30分から午後2時10分までです。かけっこ教室は午後2時10分から午後3時30分までの開催です。かけっこチョイスの対象は小学3年生から中学生までの方となっており、事前の申し込みが必要です。障害のある方もない方もお申し込み可能です。定員は70名で、応募者多数の場合は抽選となります。2月13日水曜日から2月20日水曜日までに、藤沢市未来創造財団スポーツ事業課までお電話もしくはファックスにてお申し込みください。皆様のお申し込みお待ちしています。なお、先ほどお話しした通り、トークショーのみのご参加の方は申し込みは不要となっております。
ありがとうございます。そしてボッチャの大会も今年もあると伺いました。詳しく教えてください。
かけっこ教室だけではなく、藤沢市ではさらにパラスポーツのイベントを開催します。3月10日日曜日には、藤沢ボッチャ競技大会が秋葉台文化体育館で開催されます。皆様、パラスポーツのボッチャはご存知でしょうか？ボッチャは赤いボールを投げるチームと青いボールを投げるチームが、目標となる白いボールに向かってそれぞれボールを投げ、どれだけ近くに多くのボールを集められるかを競う競技です。カーリングに少し似ていると思います。ボッチャはパラリンピックの正式競技となっており、リオデジャネイロパラリンピックでは日本は銀メダルを獲得しています。藤沢ボッチャ競技大会は、障害のある方もない方も、お子さんも年配の方も、そしてボッチャをやったことがある方もない方もご参加いただける、とっても楽しい大会です。この大会は昨年初めて開催されまして、とても盛り上がりました。実は昨年小川さんに大会の司会をしていただきました。とても素敵な司会でしたので、今年もぜひお願いします。
とっても嬉しいです。よろしくお願いします。
私は様々な方が同じフィールドで対戦されているのと、決勝戦のレベルになると、とても手に汗握る攻防で、見ている皆さんが固唾を飲んで見守っていらっしゃったのがとても印象的でした。お母さんはボッチャ大会去年どういう感想でしたか？
そうですね、私としては障害のある方もない方も同じフィールドの中にいて、そうするとどの方が障害があるかとか、そういう発想が全くなくなっていくというのがすごく発見でした。さあ、当日もまたね、新しい出会い、そして新しい楽しさが生まれるんじゃないかなと思っています。それではこのボッチャ大会、お申し込み方法についても教えてください。
藤沢ボッチャ競技大会は3月10日日曜日の午前10時20分から秋葉台文化体育館で開催します。試合は3対3の団体戦で対戦を行いまして、1チーム4人までエントリーが可能です。調理区分と募集チーム数は、一般の部が24チーム、レクリエーションの部が12チームとなります。レクリエーションの部は18歳以下の障害のある方を含むチームが対象となります。申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。参加の申し込みは、藤沢市役所スポーツ推進課、各市民センター、公民館、スポーツ施設などにある申し込み用紙を書いて、スポーツ推進課へご提出ください。 申し込みの締め切りは2月12日火曜日までとなっております。申し込み用紙は市のホームページのスポーツ推進課のページからダウンロードもできます。藤沢ボッチャ長寿大会でご検索ください。また広報藤沢1月25日号の一面にも掲載されていますので、そちらからもご確認いただけます。藤沢ボッチャ長寿大会は、試合は自分は参加しないけれども、ボッチャを見てみたい、ボールを触ってみたいという方のご来場も大歓迎です。ご見学の方は事前の申し込みは不要ですので、気軽に会場までお越しください。小川さん、今年も素敵な司会楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。私も本当に素敵な出会いも楽しみにしています。よろしくお願いします。さあ、そしてこのオリンピックパラリンピックの話題となると、やっぱり気になるところが2020応援団藤沢ビッグウェーブかなと思うんですけれど、どんどん盛り上がりを見せているかと思います。どうなんでしょうか。
ありがとうございます。2020応援団藤沢ビッグウェーブは、多くの方に2020年のオリンピック・パラリンピックにつながってもらいたいという思いのもと、藤沢市と認定 NPO 法人藤沢市民活動推進機構が共同で運営しているものでして、 LINE やメールマガジンでご登録いただいた方に、オリンピックやパラリンピック関連の藤沢で開催されるイベントなどの情報発信を中心に、さまざまなことを行っています。応援団にご登録いただいた方は現在1万1000人を超えています。まだご登録がお済みでない方は、このラジオを聞いたことをきっかけに、ぜひご登録いただければと思っています。藤沢ビッグウェーブでネットなどで検索してみてください。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日はオリンピックパラリンピック競技に挑戦してみようということで、東京オリンピックパラリンピック開催準備室の若林さんにお話を伺いました。若林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。